ヨハネによる福音書の19章を開いてください。ヨハネによる福音書の19章を開いてください。ついに私たちの学びがですね、聖書通読の学びが十字架の場面に入ることになります。19章ですね、で、この頃ずっとこんな感じなんですけれども、前半と後半に分けましてですね、午前中に前半の1節から16節までを見て、そして後半で午後にですね17節以降最後までを1節ずつ見ていきたいと思います。早速ですね中身に入ります。1節を見てください。それでピラトはイエスを捕らえて鞭で打ったとあります。ここから始まります。イエス様が捕らえられて鞭で打たれたということです。ピラトの総督官邸にイエス様が連れて来られました。でピラトはユダヤ人たちの訴えを聞いてイエス様に問いただすもですね、ローマ法によって裁かれるべき理由を見つけることができなかったんです。ユダヤ人の王だという告訴訴えであったんですけれども、ローマカエサルの他に王がいるということで反逆罪ですね、その王を転覆するですね、このローマを転覆するそのような反逆罪で裁けるものなのかどうかということをこのピラトは考えたんですけれども、そもそもですねあなた方宗教の中での話でしょうというこのピラトの話だったんですよね。それがこのローマに関することでは全然ないでしょうっていうところがユダヤ人の王だっていうところを言われたものだから、それを問いただしたんですね。それイエス様が私の国はこの世のものではありませんとですね、イエス様が言われている神の国で、そしてキリストの国はこの世のものではない、でこのように言ってるわけです。私たちがイエス様が王の王であって主の主であられるということを先ほども歌いましたけれども、賛美をしましたけれども、それによって今の内閣総理大臣安倍首相を転覆するテロ活動は私たちはしないわけなんですよね。何言ってるんですかって今皆さん思ったと思うんですね。でもそれほどのこう違いっていうか関係ないで、ピラト自身もそんなはずがないと思ってイエス様に実際に聞いたらこの世のものではないとこうイエス様が言われたので、もう何の罪も見つけることはできないとピラトは言ったんです。ところがですね、ここでもう全てが終わったはずなのに、なぜかピラトはバラバという実際に暴動をしたり人を殺したりですね、この反逆罪で問われているこの牢に入れられているユダヤ人をですね、この出してこの釈放する特赦ですね、今の言葉で言うと特赦、これはユダヤ人の祭りのためにそれを行っていた、この実際に有罪なんですけれども、その時にこの釈放するということで、このバラバにするかそれともイエスにするかと、あなたがユダヤ人の王であるイエスにするかとこう言ったわけなんですね。で、今ちょっと首をかしげた人がいたかもしれません。これは正しく読んでるんですよ。なぜかというとイエス様は捕まえられてもいないんですよ。だから釈放も何もないんですよ。なのでピラトはなんでそんなことしたかって言ったら、彼らをなだめようとしてたんですよ。でピラトは悩んでいました。このユダヤ人を治めるローマ総督はずっと悩んでたんです。ユダヤ人は一神教です。でローマは多神教です。だからローマの国がこのユダヤ人を治めるにあたっていつも対立が起こってました。でそれで治めようとすればするほど強権、つまりこのゴリ押しでこの人を殺したりですね、このかなり残虐なこともこのピラト自身も行って、例えばガリラヤから来たこのユダヤ人たちが生贄を捧げるときにガリラヤ人たちを殺した時の血を混ぜたっていうんですね。そんな話があるほどですね。でそういうものすごいこの緊張状態が ある、その本当にきな臭い、きな臭いって言ったら戦争になっちゃうね、あの血みどろの 血の匂いがするような、そういうこの状況なんですよね。ニュースを聞くときに本当に血が出てくるときありますよね。このニュースで戦争もそうだし、今のアメリカだと暴動もそうだし、人が殺されるとかですね。でも本当にそれを見ると心が痛くて、どんどんもう本当に疲れてくるというか、痛いというか。でもね、クリスチャンの、特権はですね、イエス様がそこにおられるっていうことを思うとね、いいんですよね。いいっていうよりも事実そうだから、イエス様がそこにおられます。でこのジョージ・フロイトさんが死なれた時、死んだんですけども、あのこういう絵があるんですね、イラストがあって、もうそこのこのあの膝でですね、これ首を押さえた。でその下にいるのがジョージ・フロイトさんの顔じゃなくてイエス様の顔になっている、この茨の冠をしたですね。でそういうイラストまであるほどなんですね。でイエス様はそういうもう本当にもうこうドロドロした中に今、ま、ど真ん中に置かれているわけなんです。こう人間の罪がこうあるね。でその中で当然ながらピラトはですね、バラバはとんでもないやつだから、こうユダヤ人にとってももう人を殺していくようなね、犯罪人ですよ。もうね、死刑になったから言ってもいいんだけど、麻原彰晃とじゃあ日本人の王だと言ってるこの人と、でこの人はもうすごい善行ばっかり積んで何も悪いことしない人ですよ、どうですかってこう言われた時にバラバーとかね、まあ、この場合だって今言った例えだったら麻原彰晃とかって言わないでしょ、言わないよね。でも言っちゃったって話なんですよ、ここで言っちゃったって話で、これがピラトにとって想定外だったんです。まさかだったんです。何が起こってるのか、で後でこう読んでいくとだんだん分かってきますが、ちょっと怖くなってくる、ピラトも怖くなってくるようなことが、とんでもないことが起こってるんだっていうのはピラト自身が気づくようになってくるんですけども、でそこで次にピラトが考えたのがこの鞭打ちなんです。でこれは十字架につけられる囚人であるとか、ですね、この行うものなんですが、一節だけしか書いてないし、鞭で打ったっていうことしか書いてないと、私たちはまあちょっと背中が赤くなる程度だなって思います。でもそうではありません。確かにユダヤ人の方で39回の鞭っていうのがあって、そっちの方は、そのようなかなり痛いし衝撃を走りますが、なんとかなるわけですけど、こっちは死にます。マジで死ぬかもしれない恐ろしいものです。今から説明します。39回どころじゃなくて、兵士が疲れてもうヘトヘトになってこれ以上打てないっていうところまでやります。でそして背中がですね、背中を向けてこういう感じ、ここに木があって、そこに鎖、この木を手を押さえるこうなんか手錠みたいになってこう押さえられている、こういう感じです。こういう感じですね。これビデオがあるというね、あるね、こういう感じです。今音声だけで聞いてる人は分かんないけれども、こう90度ぐらい曲げちゃうんですですね。そして鞭が先っちょにガラスの破片、羊の骨、鋭利な金属片、釘などがついています。それで打つんです。なので赤くなるって話じゃないんです。肉をかき裂くんです、打つたびに。で背中だけじゃなくて、そのムチはかなり長いムチなので、ギャッてって引っ張ると、そのこっち胸の方まで来るし、あと頭に顔につな、つなぐ顔も顔面も剥がしちゃうんです。でミンチ肉っていうか、なんていうの、料理する前のお肉屋さんに売られてるやつですよ。ああいう感じに背中はなっていくし、で内臓も見えてしまう時もあります。残酷でしょ。もう今だったらなんか18歳以上とか15歳以上ので、事実これを正確に 史実にして映画にした有名なものがあります。それがパッションというメル・ギブソンが作った映画です。他のところはね、彼カトリックの方なので、あのこうカトリックの言い伝えっていうのがかなり多分に含まれているんですけれども、そこの無知のところはかなり調べ尽くしたもので、もう見てるだけでちょっと耐えられない、見てる人が倒れてしまうぐらいのものであります。でここまで話しました。なんでここまで話さなければいけないかって言ったらね、神様はこの一節しかこの新約聖書には書かれてないんですけれども、この予言の中においてですね、あの何度となくこのことを、この傷を受けるとかむごい姿になるということをお語りになっておられる。だからとても重要な場面なんですね。イザヤが、だからイザヤが生きてたのは紀元前の700年ぐらい、その前後ですから、その時だから、イエス様のこの出来事の前の700年ぐらい前の話ですが、このように予言しました。多くの者が、52章の14節、多くの者があなたを見て驚き恐れたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていた。わかりますね。この例えば戦争で、このなんていうのかな、もう形がなくなってしまうぐらい、こう爆撃によってっていうのはあるじゃないですか。もうちょっと悲惨で想像もしたくない。でそのようになるっていう、このそれがメシア、主のしもべでメシアなんだ、キリストなんだっていうことね、そういうことが書かれてるんですよ。でなんでそこまでするのというのもちゃんと理由が書かれています。それは、この悔い改めるこのイスラエル人の人たちの、罪の告白の祈りになっているんですが、53章ですね。そこに53章の5節で、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。私たちの罪のためにこの方は身代わりになってくださったんだということです。そしてこう言ってます。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷の上に私たちは癒されたということなんですね。あ、ちょっと話すの忘れましたけれども、もともとローマでのね、この目的ですね、このむち打ちの目的っていうのは自白を強要するためなんですね。あの今日本でもさ、ほら、自白だけに頼ってる、あの取り調べって良くないってよく言われるじゃないですか。あのその時に本当は自分は罪を犯してないけれども、ね、ずっと自白だけさせてって、ほら脅してっていろんな、ね、手を変え品を変えやってったら、それはそれだけの、ね、証拠っていうのはないとよく言われるじゃないですか。もうローマなんてもうそんなの飛び抜けてますよ。100倍ぐらい恐ろしいですよ。それ一回一回こうやってって、これ自白のね、これね、その時に自白させるんですよ。よく書かせるんで。でこのような恐ろしい、拷問装置って言ってもですね、懲らしめですね。でその間に死んでしまう人もいるほどであるんですが、それは私たちの平安のためで、癒しのためだって言うんです。聖書にはこの罪を犯す、この自分が悪いことをしたということを傷を受けるっていうふうに言い換えてるところがたくさんあります、旧約聖書の中で。よく言うじゃないですか、私たちも何かこの悪いことをしてる人が自分を傷つけてるだけだよねって。それと似てますですね。傷を受けてるんだ。なのでイエス様がこのような傷を受けているということは何を表しているかといったら、私があなたが受けている傷を全部背負うからね、受けている罪を私が負うからねということなんです。それによって本来ならば私が傷をつけなければいけないのに、イエス様が身代わりに受けてくださって、それで罪が許され、 罪が許されるだけで、この魂が癒されるだけでなくて、実は肉体をも癒す力を持っているよと、これ2つの意味があるんです。第一ペテロの2章の24節で引用されてますが、キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえに私たちあなた方は癒されたとですね。この罪の許しのためもありますし、あとはマタイの8章だとイエス様が癒しを行われている時に引用されてます。夕方になると人々は悪霊に疲れた人を大勢身元に連れてきた。イエスは言葉を持って悪霊ども追い出し、病気の人々を皆癒された。これは預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。彼は私たちの患いを担い、私たちの病を負った。ということで、罪の許しによって私たちの魂が癒され、でそれによってそのね、この私たちのね、魂とか霊的なことっていうのはね、あの何ていうの、分けられないんですよ。こう互いに関連してるんですよ。体も癒されることがあると。罪を許してない人が、あの人が何かしたことをこう許してない人がこう具合悪くなるっていうことまである、そういうこともありますよね。でも誰かをこうイエス様許しなさいって言ったから許したら、あ、自分も癒されたっていう、まあ、そういう証もありますけれども、この体にもね、癒しがこの与えられると。でこういう意味がこの19章の一節にあります。一節だけ読んだら本当に短いですよね。イエスを捕らえて鞭で打った。次に2節です。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の衣を着せた。彼らはイエスに近寄り、ユダヤ人の王様万歳と言って顔を平手で叩いた。このようにしてこの鞭を、まあ、打たれた、また鞭の前にもこうやったりしますけど、このローマ、あの実際にそれをやる人たちがのやりたい放題にさせるというか、ここにあの恥ずかしめるわけなんですね。わざと恥ずかしめますですね。むしろね、このね、恥ずかしめるっていうのは私たちアジア人の方がよくわかると思うんですね。こう恥の文化があるじゃないですかですね。あの恥ずかしめるですね、あのこれも私たちのためにイエス様は受けてくださったわけなんです。罪のゆえに何か人に言えないことがあって、そしてそれを本当に負っているけれども、それも全部裸にされてイエス様が身代わりに受けてくださったんだということです。で、紫の衣っていうのは、これはあの王様が着る服ですね。そしてこの茨にしてるんです。本当は王冠でしょ、冠は金でしょ、ね、それをユダヤ人の王様なんだけども茨をかぶらせて、皆さん茨って触ったことあります？あるよね、うん、痛い、本当痛いです。痛いどころじゃない、なんかね、なんちったらいいかな、あのね、針で刺されるよりなんかね、もっと強烈かな。針がこう刺して、あ、痛い痛いとかってやるじゃないですか、これなんか塗ってる時に針、あれよりひどい、3倍ぐらいひどいかな、うん、こうなんか鋭利なんですよ、すごい。で入ったらなんか抜けないみたいな。でそれをかぶせられたんです。だからね、もうね、あの外せない感じだったと思います。イエス様こう外そうと思っても、外そうとしたらまたなんかこう、こうあの皮膚を切っていくみたいにしていかないと。でそうやってイエス様は受けて、でそれでユダヤ人の王様バンザーとかつってバカにして、その後で平手で打ってるんですよ。でこのようにイエス様は私たちの恥のゆえに、私たちが受けなければいけない恥を身代わりに受けてくださって、そしてね、茨っていうのも実は訳ありなんです。どんな訳？創世記に戻る必要があって、茨が始まるのが3章、罪をアダムが犯した後なんですよ。アダムに対して神が言われました。 土地はあなたに対して茨とアザミを生えさせると。これを受けてくださった。で4節、ピラトは再び外に出てきて彼らに言った。さあ、あの人をお前たちのところに連れてくる。そうすれば私にはあの人に何の罪も見出せないことがお前たちにわかるだろう。イエスは茨の冠と紫の衣をつけて出てこられた。ピラトは彼らに言った。見よ、この人だ。でこれとても実は有名な言葉で、見よこの人だ、ラテン語でエッケホモと言います。でこれが、今のイスラエルのエルサレムの旧市街に入りますと、その場所をですね、まあ、言い伝えにしか過ぎないんですが、エッケホモというところがありまして、でそこに教会もあります。当時のローマの、この道、まあ、ちょっとね実はよく調べたらイエス様の時代よりちょっとね100年か200年ぐらい遅い道だったんですけど、それでもほとんどそのローマ時代とその思い起こすことのできる場所があって、エッケホモ教会って言うんです。見るも無残な姿でイエス様が出てこられました。見よこの人、ピラトがそのように言って、こんな人がなんであなた方の、ユダヤ人の王、ローマを脅かせるユダヤ人の王なんだと、こういう無言の訴えをピラトはしていたわけなんです。そして何の罪も見出せない、こう言ったんです。でこれをピラトは何度となく言いました。そして他の福音書ではいろんな人が証言してまして、なんとイスカリオテのユダまでが罪のない人を私は売ってしまったと、このように言って罪がないということをこのピラトは自分も意図しない形で、実はこれが神がもうご用意されてた計画の中にあって、キリストは罪がないからこそ裁かれたんだよという話になるんです。第二コリントの5章の21節、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと。これが神のご計画にあったというのは、この不条理が、罪のない方がこのように罪とされていくというこの不条理があるのは神のご計画で、それは罪がないから身代わりになることができるということです。もし罪があるならば、その罪のゆえにその人は死ななければならなく、その人が死んだとしても他の人には何の意味も影響力もないんです。その人は自分がしたことの報いを受けているにしか過ぎないからです。だから身代わりになる、そのというためにはその人自身が罪があってはならないわけなんです。意味わかりました？だから罪がない方が罪とされるというのは、私たちが罪であるのに義と認められる、その罪が全くないかのように認められるために必要だったんです。神の行われたことは交換なんです。交換なんです。罪のない方が罪人とみなされました。しかしイエス・キリストは正しいお方で、神の義を持っておられて、神の義そのものであられて、この方の義が今度は、いいですか、見てくださいよ、私を見てください。こっちに持ってくる。だから何でもいいや。ペンでもいいですね。イエス様の義があります。ペンが義だとしてください。ですね。それが私たちのところにこう持ってこられたんです。キリストの義を私たちは与えられたんです。 私たちが正しい正しくないというときに行いによる義なんです。それはそうですよ、当たり前ですよ。行いによる義なんです。けれども神は私たちを許し、そしてご自分のところにまた戻す、神の国に戻してくださるためにですね、プレゼントとして義をくださったんです。ですからキリストにあって皆さんを神が見るときに完全に正しいものとして見なしてくださる、一度も罪を犯したことのないものとして見なしてくださるんです。なんかちょっと驚いてほしいですよね。どころか多分ね、冷静でいられるのは、いやそんなことは分かってるけど、まあそうなんですねっていうふうにしか捉えてないからだと思います。これを例えるなら千万倍の恵みって言ってもいいですね。なんかいろんな言葉ね、ミリオンダラーとかさ、なんか分かんないけどさ、まあ映画あったよね。とにかく、あ、例えば1兆円の国家予算、1兆円か、もっとか、もっと上だね。1兆円のお金があなたの口座に入りましたって言った時に、どうやってそれを受け止めればいいのかわからないっていう感じだと思います。それと同じです。神の前に義と認められた、で今イエス様が罪がないと言われた、そのないお姿が私たちにそうだというふうになるためにされたわけなんです。6節を見てください。祭司長たちにと下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。ピラトは彼らに言った、お前たちがこの人を引き取り十字架につけよう、私にはこの人に罪を見出せない。ピラトは懲らしめること、鞭打ちによって懲らしめることによって血を見せたわけでしょ、イエス様ので、血に飢えていたっていうのを知っていたので、もうね、その苦しめていじめてあげれば彼らは満足するだろうと目算して、その見立ててたんですよ、想像してたんですよ。ところがね、満足しなかったんです。流血の上乾きを満たすことができず、十字架につけろというところまで彼らは望んでいた。旧約聖書には流血の罪が多く書かれています。イザヤ書の5章の7節に、万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植えたもの、主は公正を望まれた、しかし身を流血、正義を望まれた、しかし身を悲鳴。まさにこの公正を求めておられたところで、ここで流血悲鳴が起こっているわけなんですよね。血を流す、人の血を流したいというこの欲望ですよ、欲ですよ。でこれをね、私たちは、いやそんなことは私は考えてない、いやそうでしょうか、人を消し去りたい、人、自分の中から排除したいと思ったらですね、その欲望は再現がありませんよ、その憎しみというのは。でその延長に流血の罪があるわけなんです。7節、ユダヤ人たちは彼に答えた、私たちには律法があります、その律法によればこの人は死に当たります、自分を神の子としたのですから。ユダヤ人たちは本音を今ここで言ったんです。ピラトはそんなユダヤ人の律法のこととは全然違うところに生きている人なので言っていなかったんですけれども、今ここで律法があって、そこでは死に値する神の子と言ったのだからということなんですね。神の子という言葉が出てきた時にユダヤ人にとってはキリストを意味しています。イザヤが予言した あの有名なクリスマスのところですね、9章の6節、一人の緑子は私たちのために生まれる、一人の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。つまりこのダビデの王座に就かれる、この油注がれた王、これが、キリストなわけなんですけれども、その方は神によって与えられた子である、ってこの生まれた赤ん坊であって、しかも神の子であるっていうふうに書いてあるんですよ。そしてこの方は平和の君とか永遠の神と、力ある神と呼ばれる、神の子であり神である方なんですね。この方がキリストなんだということで、今そのことを彼は言ったので、死に当たると、こう言ったんですね。でこれも神様の織り込み済みだったんです、計画だったんです。神の子が死ぬことが大事だったんです。ユダヤ人が、一人のユダヤ人が死にました、十字架にかかって死にました、これたくさん当時あったんです。このバラバみたいな人がたくさんいたからあったんです。その人が死んだって言っても、2000年後に生きる飛行機で直行便があったら、13時間近くの、12時間半のところにあるイスラエルで、はるか遠いところですよ。何の関係があるんでしょうか。私たちには神道があり仏教があるじゃないかと思うと思うんですよね。でも神の子が死んだっていうのは全然違うわけですよ。私たちを作ってくださった方が人となって、その方が死んでくださったっていう意味なんですよ。で2000年のブランクが経って永遠の神ですから、その2000年前に十字架につけられていた時に、2000年後に生きているこの私たちですね、そしてこの、荒川区の西日暮里に集まってきているということも知っておられて、それで死んだということなんです。神の子ですから、時を超えてます、場所を超えてます。ピラトは8節、この言葉を聞くとますます恐れを覚えた。そして再び総督官邸に入り、イエスに、あなたはどこから来たのかと言った。しかしイエスは 何もお答えにならなかった。恐れを彼は覚えました。でね、もちろんピラトはね、ローマ人ですから、ユダヤ人のようには神の子って聞いた時には考えていませんけれども、ローマ人の中で、こういうかん、あのね、神がかった人みたいなのを信じてたんです。神人っていうのは神人みたいな、そういうね、こう神格化されている人っていうのかな、そういうのは神だから、神の子って聞いた、これあの皇帝カエサルにもね使われたんですよ、神の子って、でそういうのは信じていたので、結構信心深いんですよ、こういう時に。いつもこう、なんていうのかな、合理的に考える、あのこのピラトであっても、こう信心深いので、そういう神の子なんだっていうふうに聞いた時に、俺今むち打ちしたんだけどって、やばいじゃんって。恐れ、もともとね、この人罪がないって分かってたんですよ。分かってる人をむち打ちしてるから、それだけでもなんかやべえな、なんか触れちゃいけないでね、あのマタイの福音書見ると、この奥さんが来てね、ただし、あの私苦しめられましたと、この人のことでって、やめてくださいって言われてるの。やべえなって思ったの、神の子だって、もっとやばいって思った。それで今語っていったんですね。あなたはどこから来たのか、まずどこなんだ、お前本当に人間なのかっていうことですよ。これ天から来たのかっていう話ですよね。でもイエス様は黙ってました。あえて黙ってました。だって罪がないって言ってるのに、こう無知を打ってるわけでしょ。で今こうやって尋問されて、まともに答える意味もないとイエス様はお考えになってたんです。今逆にピラトに、だからずっとそうなんだけどね、ピラトに言われてるんだけど、イエス様が逆に、なんていうのかな、あなた何やってるんですかっていうふうなことを無言で今伝えてるような感じですね。あとこれもイザヤが予言しました。 彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。口を開かないイエス様、無言の訴えをしています。でそこでピラトはイエスに言った。私に話さないのか。私にはあなたを釈放する権利があり、十字架につける権利もあることを知らないのか。イエスは答えられた。今ね、これ何も言わなかったら私が十字架につけてしまうこともできるんだよって言ったんだね。でもイエスは答えられた。上から与えられてなければあなたには私に対して何の権威もありません。すごいでしょう。ですから私をあなたに引き渡したものにもっと大きな罪があるのです。私にはあなたを殺す権利があるんだよ、十字架につける権利があるんだよと言ったら、イエス様は上から与えられているのでなかったらあなたは私に何もすることはできないよ。でこれは聖書のいろんなところに書いてあるとても大事なことで、それはローマの13章の一節で、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからですと、このように言って神から来ているんだよと。でもしこれが神が許してないのだったら、あなたは私を十字架につけることはできないんだよっていうことをね、イエス様はおっしゃっておられるんですね。で私たちも何らかの権限が与えられているのであれば、それは上からでなければ、天からでなければ、神からでなければ与えられていないんだということなんですね。それでイエス様は引き渡したものにもっと大きな罪があると言ってました。ピラトには、ね、罪がないとは言ってないんですよ。でピラトの罪というのは何かといったら、この権威が与えられているのに公正に裁いてないことです。政治的に妥協していることです。この罪はあるんですね。けれどももっと大きな罪というのは引き渡したものですね。イエス様がよみがえられて、天に上げられて、その後で聖霊が与えられて、そしてペテロたちが、使徒たちが説教をユダヤ人たちにしました。その時にですね、彼はこう言ったんですね。ペテロはこう言いました。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中に蘇らせました。もう全くオブラートに包まないで、あなた方が命の君を殺したんだよと、こう言ったんですね。大きな罪があるよと、まあ、幸いにもそこに聞いた人は心が刺されて悔い改めてバプテスマを受けたんですね。イエス様を信じてクリスチャンになっていたんですけれども、12節、ピラトはイエスを釈放しようと努力したが、ユダヤ人たちは激しく叫んだ。この人を釈放するなら、あなたはカイサルの友ではありません。自分を王とする者は皆カイサルに背いています。今脅してるんですよ。ピラトには弱みがあったんです。で今までもこの総督とか、このユダヤ人のところを治めていた者たちは、悪いことをするとね、告げ口されてたんです、ローマに。なので罷免させられるっていう、そういうことがあったので、ピラトはカエサルの言葉、皇帝の言葉を言われた時にこうビビったんだよね。だから今先ほどまでこのピラトはイエス様と向き合ってちょっと真理に近づいたの。さっき前回はね、真理って何ですかって言って終わっちゃったんだよってこういう感じね。でも今怖くなってったんですよ。なんかただごとじゃないってようやく分かってきたんですよ、こうやってる間に。でそれでようやくイエス様の前で真理に近づいてたんですよ。ところが今また世の中に戻されたっていうか、現実問題に戻されたっていうか、自分の政治的な立場、政治生命が危ぶまれるっていう方に戻されちゃったんですね。こういうことよくありますよね。多くの人がこのイエス様の真理を知って、あ、これは本当に信じなければいけない、このイエス様によって救われなければいけない、でなければ自分は罪の中で滅んで、そして裁きを受けなければいけない、死後にですね、こう分かったのに、なんか世の中に戻って、これなんかこれイエス様信じちゃったら、なんか仕事をずっと続けられないとか分かんないけど、ね、今までの自分のやってたことを続けられないとか、なんかいろいろ考えちゃってまた元に戻っちゃう。それと同じようなことが今ピラトに起こりました。 13節、ピラトはこれらの言葉を聞いてイエスを外に連れ出し、敷地、敷石、ヘブル語でガバダと呼ばれる場所で、裁判の席に着いたということで、この総督官邸の中にある中庭ですね、敷石が詰められているところで裁判の席に着いて、その日は過ぎ越しの備え日で、時はおよそ第6の時であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。見よ、お前たちの王だということで、6時っていうのはですね、このローマの時刻だと午前6時あたりなんですね。備え日っていうのはまさにあれですね、あの過ぎ越しの祭りがあって、備えるっていうのはこれ過ぎ越しの祭りのことですけれども、7日間続く種なしパンの祝いの第1日目でもあります。でそして、見よ、お前たちの王だと。お前たちの王だ。さっきは見よこの人を、人を意味した、この人を見てみなさいと。で今度は見よ、お前たちの王だと。お前たちの王なんだよと。なんでこのローマの私が、ローマ人の総督である私が、裁判官である私が、総督をね、日本人に分かりやすく言うと、お代官様だ、代官。代官である私が、裁く必要あるの？お前たちの王だよと。彼らは叫んだ。覗け、覗け、十字架につけろ。ピラトは言った。お前たちの王を私が十字架につけるのか。宰相たちは答えた。カイサルの他には私たちに王はありません。いやー、これはね、残念極まりない発言です。彼らはキリストを待って、ユダヤ人の王を待ち望んでる人たちですよ。張本人ですよ、宰相は。がね、世俗のカエサル、自分のことを神の子だってまで言って、神がかってることまで言っていた、そのカエサル以外に王はないって言ったんですよ。イエスを取り除きたいというアンチっていう言葉、今の現代的な、ね、言い方をすると分かりやすい言葉、アンチになっちゃって、なりすぎちゃって、自分が信じている根本を否定する言葉を言ったわけです。ピラトはイエスを十字架につけるために彼らに引き渡した。彼らはイエスを引き取ったということで、彼らはイエス様を引き取ることに成功したんですね。このようにして、正しい方が有罪判決を受けました。しかし聖書は、この使徒の働きは何度となく、あなた方が十字架につけたと言っているだけじゃなくて、これが神のご計画の中にあったということを強調しています。使徒の4章の28節で、あなたの御手とご計画によって起こるように前もって定められていたことをすべて行いましたと、前もってって書いてあるんです。でね、ここでちょっとまとめてみたいと思います。十字架というその時はもう普通に起こってった出来事ですよ。今ね、こうあえて解釈をつけてったじゃないですか。ね、でもそこで言われてることっていうのは普通に起こってったんですよ。だから上からのこの、なんていうの、解説本、こう聖書がなければ、神様のご計画がこうはっきりと言ってなかったら、そのね、分からない内容ですよ。ただそういうふうに言ってるだけですよ。ずっと過ぎ去っていった内容。でも神はその極めて人間臭くて地味泥で、実際血が出てですね、こう人間のもう嫌なところ、うわーっと出たところに、実は永遠のご計画を持っておられて、4つの側面を話します。父が見ていた十字架、父なる神が見ていた十字架は、なだめの供え物、 第一ヨハネの2章の2節で、この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。父が見ていた十字架はご自分が持っている怒りですね。怒りっていうのは私たちの感情ではなくて裁判官が持っているような怒りです。この罪に対して裁かなければいけないという、そういう正義感というか怒りなんですね。これをなだめと言います。それが満たされること、それをちゃんと裁くこと、それによって怒りが満たされる、満足するということですね。これをなだめと言います。なだめの捧げ物であったんですね、イエス様がですね。これによって私が持っている罪に対する怒りすべてをここに置いて、私はすべて満たしたっていうふうにお決めになったんですよ。だから神様から怒られるってね、なんだっけ、地震、雷、火事、親父、ね、それね、日本人持ってる、誰でも持ってる、日本人じゃなくたって持ってるよ、神様から怒られるって。でも神様、イエス様に全部与えたんですよ。それで満足したって言ってるんですよ。怒られるって、何言ってんのっていうね、ちょっとこうなんかムキムキマンがさ、こう言ってさ、なんかやってくれさ、なんかこっちとかで怖いとかって思ったらさ、なんか超優しい人みたいなね、分かんないけども、神様違うんだよ。そして2番目、今度はイエス様ご自身にとっての十字架って何か。これもずっと見てきたので皆さん分かると思います。従順ということです。死に至るまで、ピリピの2章の8節で、自ら低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われましたということです。でね、午後にやってきます。完了したという言葉ができます。イエス様が父に従ったのが完了したということなんです。とことんまでイエス様はご自分を無にして、そして父が願われることを行ってったと。でそれがクリスチャンがね、イエス様に従う動機になっていくんですよ。どんなに理解できなくてもイエス様に主として従っていく。で3つ目、これは私たち側です。身代わりになって死んでくださったという十字架を見たら、あ、私の代わりに死んだんだということです。で4つ目は、これねすごいよ、あんまり気づかない、知らない、この目に見えない世界で何が起こったか。サタンが敗北したんです。コロサイの2章の13節で、私たちの全ての背きを許し、私たちの不利な様々な規定で私たちを責め立てている債務証書を無効にし、それを十字架に釘付けにして取り除いてくださいました。そして様々な支配と権威の武装を解除し、それらをキリストの凱旋の行列に捕虜として加えて晒し者とされました。サタンが敗北したんです。皆さんがこの世を見ているときにはサタンが王であることを知ってください。この世を支配しているのはサタンなんです。今なんでこんな不条理なこと、大変なことが、つまずきが、いろんな愛を冷やすようなことがたくさん、サタンなんです。しかしそのサタンの頭はイエス様のかかとによって潰されました。え、じゃあなんで今怒ってるの。あがいてるだけです。あがいてるだけ、とかって、何の力もない、キュンキュンキュンとかって、なんか子犬が、なんか、分かんないけどさ、弱虫、小虫がなんかギャーって言ってるだけですよ。あがいてるんですよ。あがいてるから騒いでるって、ひどくなってるように見えるんだけど、でクリスチャンもね、とかって、ダメですよ。クリスチャンは、それは、あ、最後のあがきをサタンがしてるんだっていうのを思ってください。もう死、もうやられてんだよ。だから皆さんが自分に絶望するとき、絶望してくださって構いません。だからイエス様来てくださったんです。けれども、サタンは敗北したんです。皆さんは勝利者なんです。圧倒的な勝利者と聖書に書いてあります。キリストにある神の愛によって、圧倒的な勝利者です。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。このようにしてあなた様が、イエス様のこの出来事を通して、本当にその時はバババババって進んでった出来事だったと思いますが、本当に一つ一つに意味をつけて、それでご計画をされていたことを覚えて感謝いたします。この2000年後に生きる、本当にこの地球の裏まで行かないけれども、かなりの遠いところで起こったこと、島々、地の果て、 と言われているところにもイエス様を救い主として送ってくださったことを信じ感謝し、私たちをも救ってくださったことを感謝します。まだイエス様を知らない人がここにおられるならば、どうかこのイエス様を素直に心で受け入れ信じ、そしてイエス様を救い主として告白することができるようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。